はい、おはようございます。井上です。2024年6月9日日曜日ですね。今日は雨ですね、今日の朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、自分はまだ大丈夫、免許返納で過疎地は負担増もどう防ぐ、相次ぐ高齢者の事故というところで、やっぱね高齢の方の事故って結構増えてきているというところがあろうかと思うんですが、まあそれについてちょっとお話をしていこうというふうに思います。よろしくお願いします。まずはですね、番組のフォローぜひお願いします。大体ねネットのニュースとか見ながら私の考えとか思ってることとかを、まあ自分のアウトプットにね兼ねて出しているところなので、いろいろご意見があったらいただきたいなというところでございます。さてですね、自分はまだ大丈夫、免許返納で過疎地は負担増もどう防ぐ、相次ぐ高齢者の事故というところで、まあ本当に高齢者のね事故が多くなっているというところはね、皆さんも感じてらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ただこれって以前から比べると数自体はどうなのかなっていうところ、まあ数は増えているのかな、まあそもそも多分あの何だかな、分母が大きくなっているじゃないですか、高齢者の数が増えているので。それとあと SNS とかでの情報の拡散力が増えているからこそ、あのまあ目立ってきているっていうところはあろうかと思いますが、まあとはいえ事故が多いのは事実かなというふうに思っています。でやっぱりですね、この免許の返納、高齢者の事故っていうのは増えてきているっていう状況を考えた時に、やっぱりもう上限のラインって決めた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で要は人間ってね生き物なんで、あの個体差が大きいわけですよね。同じ75歳でも全然問題なく運動能力とかもすごい人もいれば、もうなんかとんでもない人も逆、全く逆のケースもあるってことじゃないですか。だから年齢で区切るっていうのは正直やっぱ難しいところではあるんですよね。とはいえ何かしかのその基準を作ってやらなければいけないわけですよね。で現状はなんか認知症の検査とかそういうのやってるみたいなんですけれども、でもそれだとやっぱり網にかからない部分があるわけですよね。でもう事故が起きてからじゃ遅いわけじゃないですか。でなった時にもうやっぱある程度のラインでもう決めちゃうと、あの、まあ、一般的なあの人がね、一般的な人が、まあ、この年齢になったらちょっといろいろ機能が落ちてくるよねっていうところでも線を引く。もちろん元気な人もいるんだけども、それは申し訳ないけれども、あのそこはあのごめんなさい、でも免許返してもらうって形に、まあ、するしかないんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりはします。であとは自動運転のそのなんつうのかな、あでももっともっと進めていくっていうのが一個、ただ自動運転に関してはもうちょっと時間かかるかもしれないので、まあ、あとはあれですよね、ライドシェアを本当にもっともっとあの増やしていくっていうことをやってったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。でこういうのってもう結局あれじゃないですか、都心部って別に車がなくても全然平気なんだけれども、要は電車とか、ね、列車がないようなところ、地方とかの過疎地とかの高齢者の方が一番困っちゃうわけですよね。足がないっていうところがあるので、もうここら辺はもうそのライドシェアみたいなもののサービスをもっと充実させて、そこに住んでいる若い人たちとかがうまくこうやっていくとかね、やっていく。でもちろんそのねライドシェアを使っていくことによって高齢者さんの負担金額って増えちゃうわけじゃないですかね。今自分で車運転してたら済んだのがかかっちゃう、お金かかっちゃうところがあるので、まあ、そこら辺はだから差額を行政が補助金つけたりとか、そういった形で、要はその自動運転とかがね技術として導入されるまでの間つなぎとしてやっていくっていうことをした方がいいんじゃないかなというふうに思ったりはします。であとはね、そのライドシェアって結局タクシー業界が猛反発しているわけじゃないですかね。自分たちの事業が失われるとかね、お客さん取られるとかいうところがあるわけで、でも日本ってそのなんていうのかな、ある程度成熟した資本主義の国じゃないですか。だからもうあれなんですよね、特定の産業を保護する必要ってないと思うんですね。特定の産業っていうか新たに始まったところは保護する必要はあるかもしれないけれども、まあ基本的にはもうタクシーで何十年もやってるわけじゃないですか。でそれで例えばね、あのライドシェアに負けたんだら、その業界の努力不足ってわけですよね。自分たちは何も変えようとしないで、あの今の環境に甘んじているってことがそもそも良くないと思うので、まあ、それはちゃんと飲むべきだと思いますよね。であとはなんかタクシードライバーの運転手の年齢を80歳まで OK にするとか、なんかわけわかんないこと国は言ってるじゃないですか。これ良くないですよね。だって高齢者の事故が増えているのに、あのタクシードライバーの年齢の上限引き上げるってもう矛盾も甚だしいですよねっていうふうに思うんですよ。だから官僚の人とか国会議員の人とかって多分ね状況よく分かってないんだと思うんですよね。うん、だったらもう例えばね、そのドライバーの年齢をね80歳まで OK にするんだったら、じゃあ国会議員の運転手は全員、国会議員ってみんな車車なんか雇用者とか持ってるわけじゃないですか、偉い人とかね。だから国会議員とかのとか、あとなんだ官僚のその雇用者の運転手の年齢はもう75歳以上にしますとかね、うん、もう75歳以上にしますと いうふうにするんだったらまだまだわかるんだけど、自分たちはそんなんじゃないじゃないですか。だからそれはね、絶対良くないと思うんですよね。だからもう特定のその業界に対するその保護政策、行き過ぎた保護政策で、もうそれは表でになってるから、まあ、ある意味仕方がない部分もあるんだけども、これやっていかないとダメだなというふうに気がします。結局だから、これもそうですし、例えば昔あった民泊、まあ民泊いやありますけど、民泊も結局、その既存の業界とかの、なんていうかな、もうやられちゃうよみたいな感じで、まあ過度な、まあ、なんとか規制があるわけですよね。で、そういうことがあるから、条件があるから、まあ、あんまり広がってないわけですよ。当初想定されたほど広がってない。で、まあ、とはいえね、今もインバウンドがまた復活してきて、結構泊まるところが全然足らないっていう状況なので、もう民泊とかもどんどん認めていくというか、もうちょっと基準を緩和していく。だから年間何日の営業ね、縛りがあるとか、もうそういうのやめた方がいいですよね。うん、で、当然そのなんだろう、事業を開始するにあたって、まあいろいろ細かい基準とかね、設備とかっていうとこ、それは絶対やらなきゃいけないと思うんですよ、旅館業だから。うん、だけども、その基準さえクリアすれば、年間の営業日は別に自由にやってくださいね、とかいうのがあれば、採算ラインに乗ってくると思うんですよね。今ってだから、その特区民泊以外のところって、今最近どうなってるかわかんないですけど、なんか年間180日とか、なんかそういう縛りがあるわけですよね、営業日に。だから180日以上営業、だから半分しか営業できないわけですよ。うん、そうなってくるとっていう話ですよね。採算はないっていうことも十分考えられるっていうところなんですよね。だから事業としてなかなか成立させるのは難しくなっちゃうわけじゃないですか。だからこのライドシェアとかも、だからなんかなんちゃってライドシェアとかも結局なんかね、できる日って限られてるわけじゃないですか。前にやめた方がいいとすごく思ったりはするんですよね。だから高齢者の人は運転しなくても済むっていう環境をまず作らないことには、その一定の年齢で免許を取り上げるってことは多分不可能だと思うんですよ。だからそれをまず先にやるってことで、そういうふうにやっていけばいいのかなと。であと、なんだっけ、ドライバーをその技能実習生で外国人の労働者の方ができるような形にするみたいなことで動きがあるみたいですけど、これも絶対良くないですよね。だってコミュニケーションが取れなくて、なんていうのかな、言葉にね、やっぱ障害っていうか難があるわけじゃないですか。日本語で話ができなければっていうことがあるので、まあ、そういうのを考えたらやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりは、すごくしますよね。まあ、とにかく、なんていうのかな、いろいろなことのもう仕組みをね、根本的にもう見直していかなきゃいけないわけですよね。もう何でもそうですけど、もう違法建築がずっと続いてって感じじゃないですか。違法増築ですよね。増改築が進んでるって形なので、もうそもそもの制度設計の時の人口動態とか社会の環境は全然違うわけだから、まあ、これ変えていかなきゃいけないわけですよね。で、結局いろんな制度を変えるってことは、そこに既得権で絶対あるわけだから、まあ、抵抗するわけじゃないですか。まあ、それやっぱりリーダーシップを持って、やっていった方が、やっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。で、岸田も岸田総理もですね、長く総理大臣をやりたいんだったら、ここに手をつけていくしかないんですよね。でも、ここは手をつけちゃうと、政権基盤が揺らぐから、長く総理大臣を続けられないっていう、またこれね、いろんな矛盾点も出てくるんだけれども、まあ、とはいえですね、制度疲労いろんなことが起こしているわけだから、そこを変えていかなければいけないというところです。で、もう個人的に本当思うのは、高齢者の免許は最終的にはですね、年齢、例えばもう75歳で、後期高齢者になったら免許は必ず返納する、みたいな形にね、する。あと、もう、例えばでも75歳以上になったら、もう例えば免許の維持費めちゃめちゃ高くするとかね、保険とかもめちゃめちゃ高くするとか、実質的に持てないような状況にしていくっていうのも一個の手。で、それと、あとは当然運転できない人が出てくるわけで、しないと困っちゃう人が出てくるわけだから、それはライドシェアとかの部分でやっていく。で、ライドシェアも全面解禁して、民間の人がやっていく。もちろんその事故対策とかね、そういった部分でちゃんと考えなければいけない、制度設計はする必要はある、しなければいけないけれども、だけど過度なね、既存業界のなんか保護するためのような規制は絶対にしないというような形でやっていくしかないんじゃないかなというふうに思います。で、とにかく私はもう 少子高齢化っていうのは、もう多分止められないと思うんですよね。で、少子化っていうのも、もうあの手この手やってもうまくいかないわけじゃないですか。この何十年でね。ずっと言われてても全然解決しないわけじゃないですか。だから無理なんですよね。だから無理なことにめちゃめちゃお金をとね、突っ込むぐらいだったら、そうじゃなくて、じゃあその環境をいかにどう乗り切っていくのか、どう社会を回していくのかっていうところにお金ぶっ込んだ方が絶対効率的だと思うんですよね。で、そうなってくるといろいろ便利になってくるから、じゃあちょっと子供もって話になってくるんです。で、結果でも子供増えると思うんですよね。昔みたいに爆発的には増えないけれども、でも今よりは、減少のスピードって止まると思うんですよね。そういう形でやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、とにかく免許は返納絶対した方がいいっていうところをね、これは徹底した方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、私自身も、まあ、まだね、今普通に車運転してますけれども、 でもやっぱりその自分が、まあ、70歳とかねなったら、まあ、70歳だとあと20年先ですからその頃にはさすがに自動運転とかね出てくるのかなというふうに思ったりしますけれども、やっぱりもう自分でちょっとまずいなと思ったらちゃんと免許返納しようかなというふうに思ってます。というところで今日はですね、自分はまだ大丈夫、免許返納で過疎地は負担増もというところでね、まあ、そういった高齢者のね免許返納に関するね記事がありましたので、まあ、それについて思ったことをお話をさせていただきました。ということでこれもねいろいろ皆さんご意見あろうかと思いますので、まあ、ぜひね私はこう思うよっていうことだったらコメントいただけるとありがたいなというふうに思います。あとねぜひ番組のフォローもお願いしますというところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。